意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さてさて、今回で、当番組は節目となる50回目の配信を迎えました。わーい、パチ
パチパチパチパチ
パチパチ、すごい
すごいですね。
すごいですよね。
本当にすごいですね。
なんかあっという間な感じが私はしてます。
はい、もうありがたい。
照代さんはいかがですか？
そうなんだぐらいな感じですよね。なんかそんなになんかそうなんだ、なんか続けばで、なんかありがたいですね。本当にありがとうございますっていう感じですね。なんか絶対一人じゃ絶対続けてられないので、
あ
はい、絶対無理なんで、いきさんと他の見えない方、見えないスタッフの方のおかげで、ね、編集していただいたりね、音楽つけていただいたり、もう本当にそのおかげですね。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。なんか全然ね、あの歯を食いしばって50回続けてきましたっていう感じじゃないですよね。全然
そうですね、本当にそうですね。楽しく
気づいたら50回ですね。
やっぱり楽しいですね、やっぱり。一人でやっぱり喋るのとはやっぱ違うし、ね、聞いてくださったりとか、私も聞けたりとかするので、
そうですね。
だから続けてこられました。本当にありがとうございます。
でも、ね、50回も配信してきましたけど、私の中では、まだまだまだまだ、まだまだ、照代さんはお話しできることがたくさんあるようにお見受けしてますので。
そうなんですかね。全然わからないですからね、自分では。
本当ですか。でも話したいこととか話せることは終わりじゃないですか。
そうですね。そうですね。聞いていただけたらどんだけでも喋ってたりとか、ね、できるので、やっぱり好きなんでしょうね。好きですし、やっぱりまだまだ学びたいと思っているので、多分私これ始めた時と今とではやっぱり全然違うんですよね、私が。感覚も違いますし、こう、喋る多分内容も多分全然違ってくるので、こんなに多分私感謝できてなかったんですよね。でもやっぱり最近思うのは本当になんかありがとうって、最近思うのはなんかありがとうって思うんですけど、ありがとうって思った後に、これは誰のおかげなんだろうって思うんですよ。ふと降りてきたというか、ふと思ったんですよね。今まではなんか、例えばその今回の50回も、本当にありがとうございました。皆さんのおかげです。みたいなふうに思う反面、どこかよく頑張ったな、自分とか。で、なんか自分にもフォーカスが当たる部分があるんですけど、なんか、それ、自分に当たる部分が少なくなってきたというか、ありがとうって思った後に、それは誰のおかげってなったら、やっぱりだから、イキさんのおかげだったり、そのね、一緒に編集して、くださってる方だったりとか、その後にそのこのそもそものポッドキャストっていうものを作ってくれた人だったりとか、それこそそのイキさんの会社の方だったりとか、その会社がなければイキさんとも出会えなかったし、それこそそれを思ったら陣之助さんのおかげでもあるし、それこそ陣之助さんがイキさんと出会ったきっかけは何か、きっとそれもその今のこの50回につながってるだろうし、このそもそもそのなんだろう、こういう発信っていうね、時代じゃなければ、それこそ iPhone もそうだったり、パソコンもそうだったり、っていう、そのなんかどこまでも自分 じゃないっていうところになんか思うんですよね。
確かに誰のおかげだろうって考え始めるともうすごいすごいつながりを感じますね。
そうなんですよね。それって本当にやっぱりなんか自分じゃないじゃないですかってなるんですよね。全く自分ではないなっていうところになると、やっぱり今までのそういうご先祖様だったりとか、その開発された方だったりとか、で人と人とか出会ってるからこそこういう風になったんだろうなって、なんかもうどこまでもねやっぱり続いていくものだったりするじゃないですか。
そうですね。
ね、なんかそれがなんか思うとなんかありがたいというか、なんか感慨深いというか。
いや本当ですね。
ね、
本当に。
そうなんです。
いやありがとうございます。でもこのね学びをやめず、ずっと続けているてるよさんが発信しようと思ったから。
ね、そうですね。
番組が50回まで来たというのもありますし、
ね、やっぱね楽しいからでしょうね。学び続けてるのも楽しいですもんね。やっぱり、学びたい、学びたいで知りたい、知りたい欲、まあ、好奇心ですかね。もうあるので、なのでずっと、なので新しくこう上書きされていく、私も上書きしていってる状態なので。
はい。
どんどんね、さらに上書きした情報を今後も、出せてというかシェアしていけたらいいなって思ってますね。
いやそういうことを聞くと楽しみでしょうがないですね。
本当ですよね。ですよ。気づきもね、やっぱり多いですしね、学んでるからこそ気づいたりとかすることもやっぱり多い。それこそやっぱりそのありがとうもそうだったんですよね。ノートをつけてるので、やっぱり私ノートつけててありがとうございますの後にやっぱり、え、誰のおかげですかって来たんですよ。誰のおかげですかって、そうですよねみたいな、っていうその気づきをやっぱりすごくこう、なんだろう、気づきをシェアしたりとか書いたりとかして、
はい、
やっぱり皆さんにもね聞いてもらったり、自分のまた学びにしたりとかもしてるっていうのが大きいですね。
いやー感謝ですね。
はい、そうですよ。面白いですよね、本当に学ぶって。
そうですね。はい、なので引き続き、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい
はい、じゃあ今回はですね、
はい、
生きるのが楽になる3つのことの1つをお話しいただくんですけれども、
はい、
それは何でしょうか。
はい、これはですね、生きるのが楽になる3つのことっていうのを、私は YouTube だったかな、何かで、あの小林聖華さんって聞いたことありますか。
はい、
小林聖華さんの、あのなんかその時にすごくこう、聖寛さんが結構上がってきたんですよね、私。あの、来てたので、ちょっと聞いてみたら、このことをお話しされてたんですよね。生きるのが楽になる3つのことって、あの、キック、アって言ってて、今回はなので、キ、キックは3つあって、最初のキについてお話ししたいと思います。
はい。
はい。このキっていうのは、競わないのキ。なんですけど、まあ私たちは競うことが当たり前になってますよね。
そうですね。
例えばね、成績とかこうノルマとか売上とかっていうのもやっぱり勝つことが正しくて、負けることは良くないとか、あとまあ抜きんでることがもうなんか偉いとか立派、っていうその価値観を埋め込まれて生きてきたので、なので結果その幸せを手にするためには他人と競う必要があるという錯覚にやっぱり悩まされてきたなっていうのをやっぱり強く思っているので、なので人よりもいい生活ができたら幸せとか、人よりも優れていたから幸せとか、人よりもお金があったら幸せだっていう、っていうふうになんかやっぱ思ってます。よねっていうね。どう思います？でもイキさんはどうです？競うと聞くとどんな、
競うと聞くと、はい、 イメージですか？
うん。どんなイメージ？うん。
そうですね。まあ、頑張らなくてはいけない。努力しなくてはいけない。
うんうん。競ってます？競ってる感はあります？でも、どこか。どこかの場面は競ってるかなとか。
あー、日常の中でですか？
うんうんうん。
競っている。あー、そうですね。今はもうだいぶ薄れましたけども、
うんうんうんうん、
この喋る仕事をしていて、
うんうんうん、
やっぱり流暢に喋られる、
うんうんうんうん、
言語化がすごくうまいっていう方を見たときに、
うんうん
うん、頑張らなくちゃいけない、
うんうんうん、
あのその人たちよりも、
うん、
勝るようにっていう競争意識が出てきてましたね。
確かに、うんうん、そうですよね。なんか受験とかもそうですもんね。やっぱりなんか勉強、学生の時の、ね、勉強もやっぱり順位が出るので、中学とかも順位が出てたので、ちょっとでもね上の順位の方がなんかいい。
うんうん。いや、本当そうですね。
ね、なん、
はい、
ね、順位は何だったんでしょうね、なんか。
なんかリレーとかもそうですよね。
ね、本当に競わせて、やっぱりね、どれだけ上に行くか、上だけ、どれだけいい順位になるか、っていうのがすごくこう、求められる時代でしたよね。今でもそうなのかな。なんか今の子たちはどうなんだろうって思うんですけどね。実は違っててほしいと。いや、でも中学はあるか、ね、やっぱり。
あ、でも多少は絶対ありますよね。
ありますよね。ですよね。やっぱりなんか競わせるからこそ、こうなんか個性はないですよね、やっぱり競わせたら。基準がありますもんね、やっぱ競うって、
うんうん、
基準、誰かの基準の中での競いですもん ね、
そうですね。
何か必ずルールがありますよね、やっぱり競うって、
確かにそうです ね、
ね、そのルールの上での順位の良さなので、すごくちっちゃいルールですもんね、やっぱり、
うんうん、
今考えてみると。だから個性なんてものは誰も求めてないですもんね、そこのルールの中ではね。
そうなりますね。
ねえ、そうやって考えるとすごいちっちゃな中で競争してたんだなっていうね。
うんうんうん。
それを上手に競わされてましたよね。
そうですね。
ねえ。
まあ何の疑問もやっぱり学生時代は持たないですね。
うんうんうん、ですよね。すごい本当に競うことでしかなんかなかったというかね、
うん、
部活にしても、レギュラーになるとか、
はいはい、
上手にね、そうですね、すべてにおいてその競うっていうのが原点にある時代ですもんね。そりゃあしんどいですよね。
そうですね。そればっかりだと本当にきついですね。
そうですね。それがなので生きるのが楽になる3つのことの1つ目で、生活さんは挙げられてたでしょうねっていうね。やっぱり競わない、競うことでしか得られない幸せは本当の幸せではないと、言われてて、
はい、
まあ、確かにっていう、ね、もう本当にそうっていう、で本当に競うことでしか得られない幸せなんて本当の幸せではないよねっていう、
あれ以前テリオさんがお話しされていたかなと思うんですけど、その、まあ、一番トップに立ちました、だけどトップに立ったからには次もトップでいなくちゃいけないっていう、その現状維持をしていかなくちゃいけない、
そうですね、
という囚われが出てきてとても苦しくなるっていう、なんかそこにもつながるところですよね、
そうですよね、もう本当にそうなんですよね。 なので、なんかずっと心が満たされないんですよね、競うっていう、この自分のマインドが競うってなると、なんか分かりやすく人と競っているように見えるんですけど、上になればなるほど、やっぱりね、トップにそれこそなっちゃったりしたら、それこそお金もそうだと思うんですよね、やっぱり。どれだけもらっても、自分の心が満足いかなければ、やっぱりこう、満足じゃないですもんね。どれだけもらっても足りない。
うんうんうん、
もう欠乏感でしかない。満足感がないってことですよね。満足しない。
うんうん、そうですね。一瞬だけ。
うんうんうんうん。勝ったっていうね、喜びだったりとか、
うん、
やっつけたじゃないですけどね。そういう喜びはあるかもしれないけど、うんうん、そこに満足するかって言ったら、まあ心は寂しいですよね、そりゃ。
そうですね。
人と競い合って自分のやっぱり目標を達成して、自分だけのためですもんね、やっぱそれって生きるのって。それよりはやっぱりまだチームの方が野球だったりとか、そういうね、やっぱチームの競技みたいなものの方が、みんなで勝ち取ったね、やっぱりそういう競技だったりするとね、嬉しかったりとかっていうのはありますね。
いやー、ね、難しいですね、競うっていう。
難しいですよね。なので、今の、オリンピックの形が変わってきましたよね。前もなんかね、そうやって言ってますよね。やっぱりこの、スケーボーの子とかだと思う。今、中学生の子とかがね、チャンピオンになったりとかして、
はい、
やっぱりそれは、競うっていうのは、自分の中の人と競うっていうよりもね、自分で練習してきたことが、最高のパフォーマンスがそこでできるかどうかっていう。
うんうんうん、
ことが大切なのであって、誰かと競っているわけではないから、
うん、
みんな仲がいいっていう、う
ん、はいはい、
それはもうね、今の時代の若者たちのその競わないスポーツのあり方なのかなっていうのはね、素敵ですよね、やっぱり。
うん、確かにそうですね。
なので、こういう個人事業主だったりとか、こう、例えば、そういうカウンセリングとか、こう、何かこう、思いを伝えたりとか、うん、まあ、例えば商品、何か商品があって、化粧品、うちはこういう化粧品を売ってます。でも、競わないとうちの化粧品が売れないので、あそこの化粧品はやっぱり良くないとか、あっちの化粧品よりもこっちの化粧品がいいっていう、ふうに昔はね、売ってたりすると思うんですけど、うん、やっぱりもう今はそれは売れないですよね。うん、あそこがダメでこっちが自分のところがいいっていうような、そういうエネルギーで売ってたりとかする人だったり会社っていうのは、まあもうダメで、
うんうん、
向こうは向こうで、向こうが合う人もいるし、うんうん、うちの化粧品が合う人もいる。だからみんないろいろ使ってみて自分がベストだと思うところの化粧品を使ってくださいねっていう、それが競わないんですよね。
うんうん。
うん。
確かにそうです ね、 ね、う
ん。それが素敵なやっぱりこうなんかあり方だと思うので、
うんうんうん、
向こうは向こうでいいし、その人はその人でいいし、同じものを、ことを言ってたりとかね、するのも、やっぱり、そういうマインドで、じゃないと、あそこはやめといた方がいいよとか、ね、なんかちっちゃい子のあれみたいですよね、小学生の時のね、女の子で、あそこのグループはやめといた方がいいよとか。
あ、はいはい、ありますね。
ね。そういう、もう、その時代ではないんですよねって思うので、うんうん、そっちはそっちで、ね、そんなのが合う人もいるし、
うん
ね、また違うところは違うところで会う人もいると思うのでっていう、じゃあ自分はどんな人たちといたいのかとか、どんな人たちに商品を提供したいのかとか、どんな人たちと関わっていきたいのかっていうところに焦点を当てると、
うん、
自分のところにご縁できてくださった方にはやっぱり感謝が生まれるかなって思うんですね。ご縁でね、
うんうん、
なぜうちに来てくれたかはわからないですけど、目に見えないご縁で、
うんうん、
うちの保育園もそうなんですけど、
はいはい、
うん、なので全然他の園もいいと思うし、
うんうん、
ね、うちの園 もいいけど、他のところもいいと思うんで、だからね、もし辞めるってなっても別にね、あそこもいいと思うから全然いいですよっていう、
うんうん、
そういうマインドでいたいなっていうのはありますよね、やっぱり。
うん、いや本当そうですね。
ね。
そしたらなんか心もカリカリしないし、はい、すごくおおらかな気持ちでいられます。
そうですよね。やっぱり本当にそのやっぱりね、自分のその出しているものだと思うので、
うんうんうん、
ね、もうカリカリしてるとかカリカリしたね人が来ると思うので、
うん、
うちのやっぱり園とかでもやっぱりくあのなんだろうな。クレーマーっていうかそういうのないので、
あ、
うん、クレーム言われたりとか、
はいはい、
すごくみんな協力的、ね、だったりとかするので、そのなんか関わり方がね、うん、やっぱりあったかいなって思うので、
そうです
ね、やめられないですよね、やっぱり。
本当に不思議なご縁で。
そうなんですよね。
つながりますよね、
うん。そうなんですよね。だからそのやっぱ競わないっていうのを知って、あ、そっか、今まで競ってたけど競わなくていいんだっていうのも、やっぱり私も競ってたので、もちろん。
うんうんうん、
NPO のね、それこそ始めたりとか、もう、なんであっちなのみたいな。なんでそっちが正しいって思うわけみたいな。え、私は正しくないとか。
うんうんうん。
うん。そのなんか正しさの主張だったりとか、っていうのすごい思ってたので、うんうんうん、でもそれってもすごいエネルギッシュだけど、エネルギーがすごいですよね。やっぱね、なんでっていう、どこが怒り、苛立ち、
うんうんうん、
うちでしょみたいな。うん。そうですね。最初に先生たちが辞めてっちゃう時もそうですよね。え、なんで辞めるのっていう。こんなに縁なのになんで辞めるのっていうところからですもんね。やっぱり思って、心の勉強し始めたところもあるので。
うん、ああ。
そりゃ、辞めますよね。今はわかるんですけど、
その
時、なんでっていう。不思議だし、まあ、自分を責める部分もあるし、
うんうん、
え、何がいけなかったんだろうって思う部分もあるし、
うんうん、
ね、受け入れられない。
いやー、いや、わかりますね。私も、ね、まあ、先ほどちょっとお話し出しましたけど、やっぱり他の喋り手さん、
うんうんうんうん、
司会者さんだとして、司会者さんを見たときに、
うんうん、
なんでそういう喋りなのみたいな。私だったらきっともっとこうするとか
ありますよ、ね、
って思っちゃったりとかして、うんうんうん、でなんか変なエネルギーがやっぱこう出てるんですよね。うーみたいな。で結局仕事があれなんか来ないなーっていう。
そうですよね。うまくいかないですよね、やっぱりそれはね。どこかそういう、こうね、知らない間に出ちゃいますよね。自分が良くて、相手は良くないっていうのが出ちゃうので、うんうんうん、こう、変なね、波動が多分こう、出てるので、離れていきますよね。
そうですよね。この司会者はいいやってなりますよね。
そうですね。トゲトゲしますよね。やっぱトゲトゲツンツンしてるのがやっぱね、わかりますよね。
うん、うん、うん。そうですね。うん、
柔らかくないので。
うんうんうん、
それは、今となってはわかるですけど。数年前はね、もうバリバリね、そんな感じだったので。本当にそれこそ生きるのが楽になる3つのことの1つ目は。
はい。
僕はあの競わないです。
競わない。そうですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあの次回はですね、はい、このキクワの、
はい、
クとアについてお話しいただこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、この番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしております。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。